街は確実にクリスマスに向かってますね。ツリーが飾られてキラキラしています。まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲー。ホテルで働いていた頃、本当にクリスマスが嫌いでした。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合った芸が、日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。クリスマスの話の前に、僕はバットマンが好きなのです。過去には六本木ヒルズ内のミュージアムであった DC 店にバットマンを見に行ったりしました。まあ、ちなみに DC とはアメリカンコミックの出版社で、同じくアメリカンコミックの出版社にはマーベルがあります。マーベルのスーパーヒーローにはスパイダーマンやキャプテンアメリカ、ドクターストレンジ、アイアンマンなどがいます。そして DC にはスーパーマンやバットマンなどが人気です。バットマンの映画ではバットマンビギンズ以降のより現実感が強くなった世界観のバットマンよりは、1989年から97年までの映画が好きです。特にバル・キルマーやジョージ・クルーニーが演じたバットマンの世界観が好きです。それはバットマンが戦う時に着るバットマンスーツと呼ばれるコスチュームだったり、バットマンモービルと呼ばれるバットマンが乗る車にも現れ、97年までのバットマンではデザイン性が求められ、スポーツカーをよりデフォルメしたようなデザインのものが多く、デザインや製造の詳しい状況などはストーリー内では語られることがないのですが、2005年以降のバットマンではスポーツカーというよりは戦車や戦場で走るいかつい車、例えばジープとかハマーとかをもっと戦車寄りにしたような車が多く登場します。90年代のバットマンではゴム製のコスチュームで、真っ黒などのダークな色合いで、そのデザインは胸のところに大きくコウモリのマークがついているものの、ゴム製の特徴である自由に形を形成できるためにギリシャ彫刻のような男性の肉体美、筋肉をデザインしたもので、エロくてかっこいいものでした。一点、2000年代のバットマンからは機能性の説明などが入り、軍用に開発された、でもコストがかかりすぎて販売には至らなかったって、カーボンファイバー的な新素材を使用したみたいな経緯がある防弾チョッキを黒く塗ってバットマン用に作り変えましたみたいなものにレベルはアップしているんですが、まあ、いわゆる男の子大好きですよねみたいな雰囲気ではあるのですが、エロさやセクシーさみたいなものからは少し離れてしまって残念でした。2000年以降のバットマンでは、その車やコスチュームが開発された経緯やバットマンが被るマスクをバレないようにパーツに分けて海外に大量発注するなんてシーンも出てきて、現実感のある演出になっています。バットマンモービルは現実感のあるデザインよりは非現実的で、そんな装飾ついてたら走りにくいやろうと思えても、エンターテインメントとして見るスーパーヒーローものの映画ではデザインを重視してほしいと僕は思うのです。まあそんな話は置いておいて、 出張先の某所で大量に並ぶガチャガチャのマシーンを発見。何気なく見ていると、その中にバットマンモービルのガチャガチャがありました。買おうかと思いましたが、小銭がなく、それも100円玉しか使用できず、仕事の直前ということもあり、諦めていました。そしてまた同じ場所への出張が入り、今回は仕事終わりで100円玉を握りしめ、ガチャガチャに向かいました。1回500円のガチャガチャを2回やってホテルに向かいました。ホテルの部屋でコンビニ弁当を食べながら、ガチャガチャのカプセルをオープンするとバットマンモービルが。興奮はするのですが、一通り組み立ててみると、これを家のどこに置くんだろう、1000円も出して何やってるんやろう、冷静な自分に襲われ、なんだか熱も冷め、そっか、ガチャガチャって回しながら何が出てくるんだろう、カプセルを開ける時のあのワクワク感が楽しいんだと再確認。今後はガチャガチャをする日は来ないかなと思った、出張先のホテルの一室でした。昼と夕方の間くらいの時間で、暖かな日差しが部屋に差し込んでいて本当に良かったです。日差しもない部屋で開けられて空っぽになったカプセルを見たら、空虚すぎて寂しさが倍増しそうでした。カプセルの中には空虚が入っているようですね。11月末から12月になると、勤めていたホテルではクリスマスの飾り付けが始まります。ロビーには数メートルと見上げる高さの大きなツリーが飾り付けられ、あちらこちらにクリスマスリースが飾られ、いつもは何もない場所にクリスマスマーケット風の小屋を建てて、女性スタッフにスカート仕様にしたサンタの服を着せ、オーナメントなどのクリスマスグッズやシュトーレンやクリスマス用のクッキー詰め合わせ、チョコ詰め合わせなどを販売。どんどんとクリスマスムードを盛り上げつつ、クリスマス商戦に乗っかって売上向上を図ろうとするのです。ホテル時代の最後にはベルボーイやドアマンをしていましたが、働き始めた頃にはレストランの会計業務を担当していました。仕事内容を説明すると長くなるので割愛します。まあ、前にもホテルの話をした時に同じようなことを言っていたような、まあいいか。ホテルにあるいくつかの洋食系レストランのフレンチ、イタリアン、ビュッフェのレストラン、また日本食レストラン内にある鉄板焼きのエリアではクリスマスが最大の稼ぎ時。最上階にある大阪北エリアが一望できるレストランでは、曜日の並びがよく、多い年には22、23、24、25、16時台、19時台、21時台とお客さんを1日で3回転させるべく予約を取り、ディナー代は前金で振り込ませてドタキャンの防止を行い、予約のキャンセルが入るとウェイティングリストの上から順番に電話をかけまくって席を埋め、予定期間内に前金の振り込みがないとあっという間に予約が取り消され、これまたウェイティングリストを手元に電話をかけ席を埋める。シェフもウェイターも総動員で対応。レストランのウェイターさんたちには少しでも売り上げを上げるべくマネージャークラスから葉っぱをかけられており、少しでも高いワインをと、みんな先立っていて、少しのミスでもめちゃくちゃ叱責を受けました。やだやだ。会計業務はあくまでも冷静さが必要で、良くも悪くもノルマ的なものは一切関係のない世界なので、クリスマスの時期、街がデコレーションに彩られ、クリスマスソングが流れ出すと気分が重くなり、ホテルが 爆発でもしてくれないかと半分冗談半分本気で思っていました。勤めていたホテルのレストランではクリスマス時期になるとクリスマスメニューなどでクリスマス商戦に乗っかりメニューも豪華になり、もちろん値段も上がります。最上階のレストランでは前金を頂戴しているのですが、ビュッフェのレストランなどでは予約制ではあるものの前金制ではないレストランもあります。こうなると通常時の値段を見て予約したため会計の時になってお金がないなんて方もちらほらいらっしゃいました。予約時に料金の説明などはしているのですが、メールや予約フォームからの予約だと説明や値段を見ずに予約される方もいて、また食事中に気分が高揚して高いワインを注文してしまい、支払いで彼女が後ろに立っている中でお金がない、カードは持っているが予定していなかった、会社から接待時使用するように渡されているカードでもちろん彼女とのデートでは使えない、彼女に泣きついてめちゃくちゃ嫌な顔しながら彼女が支払いを立て替える、ホテルスタッフ同伴で近くのコンビニや ATM まで行きお金を下ろしてくる、その間彼女は人質のようにレストランの隅の椅子で待たされるなんて光景も毎年の恒例になっていました。ホテルに限らずクリスマスディナーを大好きな方と予定している皆さん、本当に気をつけてくださいね。予約の時点でサービス内容の確認をお願いいたします。時間制をとっていて入れ替え制で時間を間違えていて座った途端にラストオーダー30分で慌てて食べて、食事の途中で伝票をテーブルに置かれてあっという間に会計退店、ワンドリンクが含まれているがその後は有料とかいろいろな落とし穴が待っていますので、クリスマスに恋人とディナーデートなんて雰囲気では全くないですよね。転職して今の会社でもクリスマスムードはあります。年末の忙しさで殺気立っている人もいますが、総じてクリスマスムードを楽しもうとする方が多く、街のイルミネーションに憎むような視線を送る日々はなくなっています。よかったよかった。あなたは今年どんなクリスマスを予定されていますか？ X、Twitter、インスタのフォローやコメント、Google ホームへのお便りお待ちしています。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。